就活ポッドキャスト朝日新聞ニュースの使い方。
朝日新聞の神田大輔です。就職活動に役立つ情報をお届けします就活ポッドキャスト。今回もお相手は朝日新聞の就活キャリアアドバイザー篠原真希子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、今日はですね俊一くんに来ていただいてるんですけれども、うん、さて一体彼はどこの内定者なのかということで自己紹介お願いします。
はい、どうも皆さんこんにちは、俊一と申します。私はですね、国内の航空会社に、運航乗務員訓練生俗に言うパイロット訓練生として、内定をいただきました。
おお、
多分皆さんよく知ってる、まあ、大手と言われる国内の航空会社ということなんじゃないかなと思うんですけど、うん、今ずいぶん彼スムーズにね話してくれましたけど、面接練習していた私からするとあもうこんなに上手になったんだと思って
そうなんですか、
うん、思いました。俊一くんからですね内定の連絡をもらった時に私も安心してよかったねよかったねってよかったっていう言葉しか出てこないぐらい、はい、ほっとしたっていうのを覚えててですね、はい、一時はどうなることかと思いましたね。
そうですね、はい、本当にそうなんですよ。僕ですね、航空大学校という、まあ、俗に航空業界では有名なんですけども、航大という名前で有名なんですけども、うん、その航空大学校を出てまして、でそこをですね卒業した時にちょっと採用試験を受けていたんですけれども、まあ、せっかく卒業したのになかなかこう内定をですねいただくことができなくて、うん、まあ、その資格だけしか手元にないというようなそんな状況になる一歩手前というところでした。
そうなんですよね、はい、またこの後詳しくお話できたらと思うんですけど、航空大学校に行くと、まあ、パイロットの資格が取れるわけなんですよね。
そうですね。
でその後でこうその資格を持った状態で採用試験を受けていくんですけれども、ちょっと振り返ってみると、はい、新卒の大学生の時も受けてるんですよね試験を。
そうですね、ちょっと私が大学4年生の大学出てるんですけども、その時にその自社養成パイロットというその新卒を対象にした、まあ、その採用試験ですね、そちらを受けて、まあ、その時はダメだったんですけれども、うん、と、まあ、そんな形でやっておりました。
じゃあまず大学に行ってその時自社養成のパイロット試験を受けて、はい、それはダメで、
はい、
で航空大学校に入ってで資格を取って受けたんだけど、はい、さっき言っていた仕事がないかもしれない一歩手前ってもう少し詳しく教えてもらえますか。
そうですね、まあ、その入社の試験を受けて、8社ほど敗退いたしまして、うん、まあ、やっと9社目で内定をいただいたと。
なるほど、
はい、
でも結果的には、まあ、苦しんだ末の内定なんですけれども一番行きたかった会社なんですよね、はい、
そうですね、一番行きたかった昔から行きたかった会社でした、う
ん。神田さん今航空大学校という話が出たんですけど、実際パイロットにね例えばよく小学生の夢なんかでパイロットになりたいって書く、ね、うん、人いますよね、たくさん。
多いですよ。
そうですよね、うん、でもじゃあどうやってなったらいいかって分かります？
いやーそのもう本当にもう考えたこともないんですよ ね、
うん、じゃあパイロットになるにはどうしたらいいのかちょっと教えてもらえますか。
はい、分かりました。そうですね、ざっくりと分けるとそのパイロットになるためには4つルートがあるというふうに言われています、う
ん、はい、
まず一つ目が、自社養成というもの、そして二つ目が私の言っていた航空大学校、
はい、
そして三つ目がその大学のパイロット養成コース、そして四つ目が、プライベートスクールと、まあ、この4つに大きく分けられるのかなと思っております。
なるほど、まず一つ目の自社養成っていうのはどういうことですか。
はい、自社養成はですねもう書いてこの漢字の書いた通りその会社がパイロットを育てるというもので、うん、いわゆるその JAL ですとか ANA ですとか、うん、そういった航空会社が新卒の未経験者の人たちをこう採用してですねもうゼロから養成するというものです。
あ、なるほどなるほど、はい、じゃあ入社してお給料もらいながら訓練して、
はい、
パイロットになっていくってことですね。
そういうことですね。
そういう道があると。
そうですね。
で2つ目は
2つ目がですねその航空大学校、
はい、
こちらがその、ですね、その入学資格としては大学2年を修了した後に、まあ、受験できるというふうになっているんですけども、うん、その入校して2年間ざっくりですね、まあ、2年間訓練をしてパイロットの資格を取ってから、まあ、各航空会社を受験するといったものです。あ、
そうなんですね、はい、それが俊一さんが卒業した航空大学校っていうところなんですね。
はい、おっしゃる通りです、
はい、じゃあ3つ目の大学のパイロット養成コース、
はい、
はい、
こちらがですね、まあ、複数の何校か、やっているか大学あるんですけれども、まあ、例えばその桜美林大学、法 法政大学、東海大学というところが、まあ、昔からやっていて有名なんですけども、まあ、こちらで航空大学校と同じくパイロットの資格を取って、会社を受験するといったものです。
うん、そうなんですね。はい、4つ目が、まあ、自分でお金を出す。
そうですね。
プライベートスクール。は
い、プライベートスクール。
そっか、でも航空大学校も、はい、大学のパイロット養成コースも、はい、結局は自分で お金を払うというか、
そうですね。
そういうことなんですよね。
そこは変わらないですね。
朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
ある種すごい興奮している中で笑顔を見せて、トランプ氏の呼びかけに応えてですね、その祝祭的な雰囲気というのが現場にあった。
その子供のまだライオンなんですけれども、
はいはい、
ただなんですね。
ただ、
はい、余剰動物っていう言い方が業界の中ではあるんですけれども、
世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
なんかすごいかかりそうだなって気がするんだけど、大学のパイロットコースとか、ね、まあ、プライベートスクールはもうそうでしょうけど、
はい、ここがですねやっぱり結構ネックなんですけども、うん、そのいわゆる航空大学校は、まあ、国が、関与しておりまして、はいはい、国土交通省が関与してるんですけども、そのおかげでこう、まあ、ちょっと税金がですね、
はい、
投入していただきまして、まあ、我々が学生が払う分としては、まあ、大体300万円ぐらい、はい、まあ、生活費とか含め、ね、そうですね。
でもずっと寮費、
寮費とか
入ってい
ろいろかかるんですけども、でもまあそれでも400万円見といていただければいいのかなっていう、まあ、でもちょっと年々学費は上がってる傾向があるので、はい、ですが、まあ、その先ほど申し上げたその私大コース、
あ、私立大学ですね、
私立大学のコースとか、いわゆるプライベートスクールであれば、うん、2000万とかって言われてます。学校によって差ありますけど、
私もね調べたらやっぱりもっとかかるところもありました、
はい、そうですか。
これは家が一軒買えるとか思いながら見てた。
篠原さん、
はい、
ちょっと質問なんですけど、はい、その1個目が自社要請ね、自分の会社で要請しますと、
はい、
JAL とか ANA とかで、これってお給料をもらいながらっていうことですよね。
そうです
ね。ということは自分でお金払わなくていいんですか。
そういうことです。
そういうことです。
じゃあもう全部これにしたらいいじゃないですか。
なんですけど、それは、まあ、多くの人が一番目指すのは自社要請ですよね。
そうですね。私もそうでした。
うん、はい、
うん、でもじゃあやっぱりたくさん人が集まってくるからなかなか受かんないんですか。
おっしゃる通りですね。もう大体倍率で言うと、まあ、俗に言うのはまあ100倍とかは普通に超えるっていうのを言われていて、うんうん、まあ、その本当に新卒を対象としているので、あ、それ以外の人もちょっとこう年齢制限さっき上がってきてるんですけども、まあ、それほどこう門は広く開いているので、それだけたくさん集まると。うん、
あとやっぱあれですよね、その JAL、さすがにこう JAL の方でそのね、はい、要請してもらっておいて、はい、じゃあパイロットは ANA でやりますってわけにはいかない
っていうわけには、いかなくてですね、うん、実を言うとちょっと、細かい話になっちゃうんですけども、この自社要請パイロットの取る免許ライセンスっていうものがちょっと最近制度が変わりまして、その会社のみでしか使えないという免許ですので、先ほど説明したそれ以外の学校であれば他の会社でもいろんな会社で使えるんですけども、自社要請はその会社だけというのが今特徴としてあります。
じゃあそれこそ転職をしようと思っても、はい、基本的には難しい。
難しいっていうのが今現在は、はい、
なるほど、
はい、
で俊一さんはですね、ずっとパイロットになりたいと思ってたんですか。
ずっと思ってましたね。もう中学1年生初めて飛行機乗った時からずっと思ってました。
で大学生の時はパイロットの自社要請だけを受けたんですか。は
い、ですね、そうですね、新卒の採用試験、本試験に関してはもう本当に自社要請大手2社のみということで、まあ、それ以外に関しては夏のインターンとかであれば他のですね、他の業界見たりとかそういうことはしていました。
で、実際に試験も受けてみたんですよね。
そうですね、はい、
インターンと本選考と ANA、JAL の自社要請パイロットを受けたけれども、はい、やっぱりダメだったと。
そうですね、
さっきのね、100倍100何十倍っていう倍率もありますからね、
はい、
でそこで大学卒業のタイミングで航空大学校に入ったということでいいですか。
そうですね、私の場合はちょうど、受験を航空大学校を受験したのが、大学の3年生でしたので、うん、そこで合格をいただいたんですけども、ちょっといろいろからくりがありまして、入学したのは大学4年生の3月、卒業ギリギリ手前というところで入学しました。
よくでも航空大学校なんて知ってましたね。
そうですね、もともと私も知らなかったんですけども、ちょうどその私がですね、大学生だった時に、2つ上の先輩がちょうど、JAL の、先ほど申し上げた自社養成パイロットに内定した方がいまして、全く知らない方だったんですけども、いわゆるその、就活課といいますか、
キャリアセンター、
そうですね、はいはい、キャリアセンターの方を通じてですね、ちょっとこう連絡を取って実際お会いしながら話をした中で、その方もずっとパイロットになりたくて、で工大を受験していたということで、私も視野に入れ始めたと、そういうところですね。
はい、
はい、まあ、話はねまだ続くんですけれども、はい、一旦ここで引き取らせていただきます。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
さて、就活ポッドキャストを聞いてくださっている就活生の皆さんにお得なお知らせがあるということですね、篠原さん。
はい、概要欄にある URL から、うん、朝日新聞デジタルの就活割にご登録いただくと、うん、就活に役立つプレゼントをしたいと思っています。
お、どんなものなんですかね。
はい、まず一つ目がですね、うん、就活の新定番、自己 PR 動画の攻略ポイントということで、今ですね、就活がオンラインになって、自己 PR 動画という課題を提出する企業が増えてきたんですね。うんうん、でそのコツ、突破するコツですとか、カメラ写りを良くするポイントなどなど、オンライン面接にも役立つ10個のポイントをまとめました。
なるほどね、まあ、3つあるということなんで、特典まだ2つあるんですけれども、 それはまた次回告知させていただくということで、
はい、はい、皆さんの就活がうまくいくように応援しています。それではまた次回お会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。ポッドキャストpodcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi podcast、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。